旧約聖書詩編51編神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。どうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。まことに私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえあなたが宣告されるとき、あなたは正しく、裁かれるとき、あなたは清くあられます。ああ、私は咎がある者として生まれ、罪ある者として母は私を身ごもりました。ああ、あなたは心の内の真実を喜ばれます。それゆえ私は心の奥に知恵を教えてください。ヒソプを持って私の罪を除いて清めてください。そうすれば私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。私は私に楽しみと喜びを聞かせてください。そうすればあなたがお砕きになった骨が喜ぶことでしょう。御顔を私の罪から隠し、私の咎をことごとく拭い去ってください。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで仕える霊が私を支えますように。私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。そうすれば罪人はあなたのもとに帰りましょう。神よ、私の救いの神よ、血の罪から私を救い出してください。そうすれば私の舌はあなたの義を高らかに歌うでしょう。主よ、私の唇を開いてください。そうすれば私の口はあなたの誉れを告げるでしょう。たとえ私が捧げても、まことにあなたは生贄を喜ばれません。全焼の生贄を望まれません。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。どうかご怨霊によりシオンに慈しみを施し、エルサレムの城壁を築いてください。その時あなたは全焼の生贄と全焼の捧げ物との義の生贄を喜ばれるでしょう。その時彼らはオスの子牛をあなたの祭壇に捧げましょう。
今朝は聖書の一番大切な教えでありながら今日忘れられがちな教えをお話します。それは悔い改めの教えです。イエス様の宣教の第一声は悔い改めなさい、天の御国が近づいたからでした。イエス様はまた、まことにあなた方に告げます、あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り決して天の御国には入れませんと言われました。あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びますとさえ言われたのです。神様の国は悔い改める者に与えられています。イエス様はまた、一人の人が悔い改めるなら悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです、そう言われて、神様が私たちの悔い改めを本当に心から望んでいらっしゃる、そのことを教えてくださいました。イエス様は、私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです、こう言われました。イエス様は罪人が悔い改めるためにこの地上に来てくださり、悔い改めた者が救われるために十字架で死なれたのです。十字架の救いを成し遂げ復活されたイエス様は弟子たちにこう言われました。その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。イエス様は全世界の 宣教師、伝道者、牧師、そして信徒の証人に悔い改めを述べ伝えるように命じていらっしゃいます。悔い改め、これはイエス様の教えの中心です。もし私たちの信仰に力がないとしたら、伝道が実を結んでいないとしたら、それは私たちに救いをもたらす、私たちを命に導く悔い改め、これを私たちがどこかに置き忘れてしまっている、それを語っていないからではないでしょうか。悔い改めのメッセージは私たちに耳の痛いことです。ですからだんだんと人間にフォーカスが合わせられるようになりますと、人が聞いて喜ぶことを話すというわけで、悔い改めが語られなくなりました。特に心の傷を持った人に悔い改めのメッセージは厳しすぎますよ。そんなことを話したら余計にその人を落ち込んでしまい、混乱してしまいます。そういうふうに私はよく言われてきました。私もカウンセリングの勉強をしたのですが、カウンセリングと言いますと問題を持った人がいますね。でその人の訴えることだけを聞いてあげなさい、その問題に触れてはいけない、そんなふうにも教えられたことがあります。もちろん問題を抱えた人の苦しみに心から同情し、それを受け止めてあげること、これは何より大切なことです。しかしそれだけで終わるなら、その人は決して問題からは救われません。自分の問題に向き合い、自分の間違いを認め、神様に許しを願い、神様に信頼して、神様の助けをいただいて自分の間違いを正しくしていく、正していくのでなければ、つまり悔い改めることがなければ、本当の心の癒しはその人にはやってこないのです。問題を乗り越えて私たちは成長することができないのです。12ステップは聖書に基づいた心の癒しのプログラムです。ですからステップの5から7のところではっきりと悔い改めを教えています。ステップの5、私は神に対し、自分に対し、他人に対し、自分のどこかが間違っていたかをはっきりと認めました。ステップの6、私はこれらの性格上の欠点を取り除いていただくことを全く神にお任せする気持ちになりました。ステップの7、私は私の短所を取り除いてくださいと謙虚に神に求めました。12ステップは罪を認めることから始まって、自分を変えていくことへと向かっていく、実は悔い改めのプログラムなのです。私たちのうち誰一人悔い改めのいらない人はありません。私たちは清い神様の前に罪深いものですし、罪を犯さない人は誰もいないからです。ですから私たちもこの12ステップに教えられている悔い改めのステップを踏んでいく必要があります。これはどの人にも必要なものです。スキップしないで一歩一歩回復と成長を目指していきたいと思います。さて聖書が教えます悔い改め、そこには3つの大事な要素があります。第1は罪を認めること、第2は罪を悲しむこと、第3は罪を言い表すことです。順に学んでいましょう。第1に罪を認めることですが、それは今朝の詩編の51編によく表現されていますね。これはダビデ王の悔い改めの祈りです。この祈りの背後にあった出来事については皆さんよくご存知ですし、今は時間がありませんので触れません。詳しくはサムエル記第2の11章からのところを読んでいただければと思います。今はこの祈りの中でダビデがどのように自分の罪を認めたか、そのことに注目したいと思います。1節から4節をご覧ください。 神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。どうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。まことに私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえあなたが宣告されるときあなたは正しく、裁かれるときあなたは清くあられます。ダビデがしたことは、他の国の王様なら、まあ誰もがというわけではないでしょうが、していたことであり許されることでありました。古代には臣下の財産や命は王様のものでした。王様が自由にできたのです。しかしダビデは自分が臣下の命を奪ったこと、その妻を自分のものにしたこと、これは王の特権だから許されるなどとは言っていません。それは罪である、悪であるとダビデははっきりとこの箇所で認めていますね。ダビデは自分のしたことが神様の自分に対する信頼を裏切る背きの罪だった、また刑罰を覚悟しなければならない咎であった、そう認めています。しかもダビデは私の背きの罪、私の咎、私の罪、そう言って、その罪の責任は他の誰でもない私自身にあるのだと言っています。私たちは罪を犯し悪を行った時、世の中が悪いから、環境が厳しかったから、誰も私のことに関心を持ってくれなかったからなどと言い訳を作ります。そして罪を認めるにしても、半分は私の罪だが半分は社会の罪だ、あの人のせいだなどと言って、自分の罪を軽くしようとするのです。しかし神様に対する悔い改めにおいては、私たちは罪を罪として認める、他の誰の罪でもない自分の罪であるとはっきり認める必要があります。さらにその罪が神様に対する罪であることを認める必要があるのです。たとえそれが自分を傷つけることであったとしても、人を傷つけることであったとしても、すべての罪は最終的には神様の栄光を傷つけるものなのです。なぜなら私たち一人一人は神様の形に作られています。ですから自分を傷つけることは神様の形を損なうことになります。そして他の人を傷つけることは神様の命令に対する罪になるのです。目上の者を敬いなさい、互いに愛し合いなさい、命じてくださったのは神様です。それに反することは神様への罪になります。ダビデは悔い改めに導かれた時言いましたね。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。私たちも同じように全ての罪を神様に対する罪として認め、悔い改めるものでありたいと思います。悔い改めの第二の要素、それは罪を悲しむことです。悔い改めというのは、はい、私は罪を犯しました、そういうステートメントに同意するだけのことではないのです。自分の犯した罪を悲しみ、嫌い、憎むことがなければ、私たちはまた同じ罪に舞い戻ってしまいます。同じことを繰り返してしまうのです。ダビデは罪を犯したとき喜びを失いましたね。心の平安を失いました。それでダビデはこの詩編の八節のところで、私に楽しみと喜びを聞かせてください、そうすればあなたがお砕きになった骨が喜ぶことでしょう、また十二節で、あなたの救いの喜びを私に返し、 喜んで使える霊が私を支えますようにと祈っているのです。ダビデは罪を犯したとき、それまで持っていた神様からの喜びを失いました。罪を犯してなお平安でいられる人、なお喜んでいられる人、私は知りません。平静を装ってはいても、罪を犯した人はどこかに平安のない顔をしています。油断して罪の誘惑に乗ってしまう人もあれば、中には犯罪を楽しむというような変質的な人もいますね。罪の楽しみという言葉があるように、その人たちは罪を楽しむのです。しかしそれは喜びには断じてなりえません。罪を楽しむというのはまさに人格を蝕む毒です。罪の楽しみは必ず神の裁きの恐怖、滅びの恐怖をその人にもたらします。罪は悲しむものです。嫌うものです。憎うものです。決してそれを楽しむものでも喜ぶものでもありません。聖書は、私たちが罪を犯したなら、私たちのうちに住んでおられる聖霊様がまず悲しまれるとあります。私たちが罪を悲しむのは、この聖霊様の悲しみを知っているからです。クリスチャンの生活は基本的には喜びの生活です。けれども、それは自分を吟味したり、自分の罪を認めたり、罪を悲しむこともない薄っぺらなものではありません。悲しむべきものを悲しむこと、そこから本当の喜びが生まれます。聖書は言っています。神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせる。悔い改めの第三の要素、それは罪を言い表すことです。ダビデは別の詩篇でこう言っています。私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。それは見てが昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました、私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎めを許されました。ダビデは罪を認めました。罪を悲しみました。そして罪を告白しました。しかし皆さん、罪を告白するというのは一体どうすることなのでしょうか。それは容疑者が刑事から取り調べを受けまして白状するというようなものなのでしょうか。テレビドラマで刑事ものを言いますと、刑事は必ず言いますね。さあ白状してしまいな、そしたら楽になれるからね。こういう脅し文句があるわけですね。神様に対して罪を言い表すというのは、そのように何か白状をして気持ちをすっきりさせるというものなのでしょうか。決してそうではありませんね。罪を言い表すのは不肖不肖することではありません。心から自分の罪を悔やんでするもの、また自発的にするものです。またそれは自分が心理的に解放されるためにすることでもありません。罪の告白は真心から出た神様に対するお詫びの言葉です。ルカの15章に放蕩息子のストーリーがあります。彼は本心に立ち返った時こう言いました。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。そして彼はそう決心した通り、父親に会った時に自分の罪を言い表しお詫びをいたしました。息子は雇い人の一人にしてくださいと言おうとしましたが、父親はそれを遮って彼を自分の息子として受け入れました。このストーリーは 私たちの告白がどんなものでなければならないかを教えています。それと同時に、私たちが罪を告白するときに、神様はそれを聞き入れてくださり、許しをもって私たちを迎え入れてくださる、そのことも教えています。では具体的にどのようにして罪を言い表していったらいいのでしょうか。今朝私は3つのことを皆さんに提案したいと思います。第一に、普段の祈りの中に悔い改めの祈りを含めるということです。多くの人は祈りと言いますと、願い事を並べ立てることだけだと誤解しています。確かに祈りの中で願いという部分は多いかもしれません。しかしクリスチャンの祈りには必ず5つのものが含まれていてほしいと私はいつも申し上げていますね。賛美と感謝、願いと取りなし、これで4つですが、もう1つ悔い改めが祈りの中に含まれているべきだろうと思います。今日もご一緒に主の祈りを祈りました。ことあるごとに毎日私たちは主の祈りを祈ります。その主の祈りの中に、我らの罪をもう許したまえ、私たちは祈ります。毎日私たちは罪を犯しますから、毎日許しが必要です。神様は日ごとに罪の許しを備えていてくださいます。しかし皆さん、自分の罪が何であるかわからないで、またその罪を悔い改めないままで、許してください、許してくださいと繰り返して、許しの喜びがあなたに来るでしょうか。主の祈りが私たちに許してくださいと祈りなさい、そう教えているということは、毎日毎日悔い改めなさいということを教えているのです。私たちは自分の罪を認め、自分の罪を悲しみ、自分の罪を言い表す、悔い改めて主の祈りを日々に祈りたいと、そう思いますね。皆さんは子供に、人からよくしてもらったらありがとうと言いなさい、 Say thank you、 教えますね。人に対して間違ったことをしてしまったらごめんなさいと言いなさい、 I'm sorry。 本当にありがとう、ごめんなさい、私たち人間にとって一番基本的な言葉ですね。毎日の生活の中で、人との関わりの中でなくてならない言葉です。これは同時に神様との交わり、祈りの中でなくてならない言葉ではないでしょうか。皆さんはどれだけ多く神様にありがとうを言っていますか。どれだけ多く神様にごめんなさいを言っているでしょうか。皆さんの祈りの中には神様への感謝が入っていますか。悔い改めが入っていますか。皆さん、罪は魂の汚れでもあります。汚れはこびりついてしまうと取るのが大変になります。先ほど、少しでも罪のシミがついておったならば、イエスの血をで白くし、主に喜ばれよ、こう賛美しました。そのように私たちが罪を悔い改めていくことは、普段の祈り、毎日日々の祈りの中でしなければならないことです。それをしていないで、ずっと悔い改めなんて久しぶりだなということになると、本当に悔い改めなければならないときに悔い改められなくなってしまうのです。日々に罪を悔い改めていくことによって、私たちは罪の許しの喜びを味わうことができます。清めの道を歩くことができます。第2、ヤコブの5章の14から16、そこに第二のサジェスション、そこを読んでいます。あなた方のうちに病気の人がいますか。その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。 ここでは病気の癒しのための祈りが書かれていますが、病気の癒しのためばかりでなくって、いろいろな大切な時に人々は長老たち、つまり牧師たちを招いて祈ってもらったのです。罪は霊的な病でもあります。人々が病気の癒しと罪の許しのために牧師たちを招き、罪を告白して祈ってもらった。それはとても良い習慣でしたね。私たちは普段悔い改めの祈りを捧げるとともに、特別な時にはその祈りをさらに深めていく、その必要があります。病気の時、仕事をなくした時、家族が亡くなった時、大きなトラブルに巻き込まれる、そんな時に祈りがどんなに助けになることでしょうか。牧師はそのような時のためにいるわけですから、祈りのために牧師を訪ねたり招いたりしていただきたいと思います。もし時間がなくても電話でともに祈り合うこともできるのです。また問題があった時だけでなく、感謝の時もさらに祝福を祈り合いたいと、そう思います。韓国のクリスチャンから聞いたのですが、その人たちは例えば新しい車を買った時、先生来て車に手を置いて祝福してください、新しい家に引っ越したらまず第一に牧師を招いてこの家が祝福されるように祈ってください、新しい職場に移った時に職場にオフィスに牧師を招いてここで先生祈ってください、そのように神様の祝福を第一にして祈ってもらう、自分も祈る、本当に素晴らしいことだと思います。第三に、聖餐に備えて祈るときに私たちは罪を告白できると思います。私は聖餐のあるその前の1週間、聖餐に備えて共に祈りましょうと呼びかけてきました。そして前回も今回もその呼びかけに応えて共に心を合わせて祈ることができる人を与えられ、本当に感謝しています。聖書に一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ杯を飲みなさい、そう教えられていますように、聖餐に備えて祈り合うことはとても良いこと、いやなくてならないことだと思います。神様は日々悔い改めの機会を与えてくださっています。しかし私たちの多くはその悔い改めを忘れて日々を過ごしてしまう。また神様は日曜日ごとの礼拝で一週間を振り返り、悔い改めと感謝を神様に捧げるように招いてくださっていますが、その日曜日も礼拝をスキップしたり悔い改めなしに過ごしてしまうということもあります。そんな時のために神様は聖餐を定めてくださったと思います。聖餐を悔い改めと告白の機会として備えてくださいました。今聖餐を受ける直前にでも心を込めて悔い改めの祈りを捧げましょう。この聖餐で日々の悔い改めに導かれていくように祈り求めましょう。次の聖餐にはさらに深い悔い改めを持って臨むことができるように願おうではありませんか。そして悔い改める者に与えられる神様の大きな恵み、それをこの聖餐でしっかりと味わいたいと思います。お祈りを捧げましょう。愛と憐れみの神様、あなたは私たちの罪を責め白状させるようなことをなさらないで、私たちを優しく悔い改めに招き、忍耐をもって告白を待っていてくださることを感謝いたします。あなたが私たちに悔い改めを命じておられるのは、私たちを罰するためではなく私たちを許すためです。主イエス様は十字架の上でご自分の体を裂き砕き、それを私たちの罪の許しのための生贄として捧げられました。あなたが私たちに求められるのも、私たちの砕かれた魂、砕かれた悔いた心です。私たちは今砕かれた悔いた心を主イエス様のお体とともに 御前に捧げます。あなたの愛と憐れみによってそれを受け取り、私たちを命に至る悔い改めへと導いてください。主イエス様によって祈ります。アーメン。